紹介してくれますかって、もう紹介しなくてもいいでしょ、大丈夫でしょ。NHK ラジオ深夜便で有名な登山家 の田部淳子さんです。今から3時ちょっとまでお話をお伺いします。足痛いですけどよろしくお願いします。
田部でございます。私の話が果たして皆さんにどれだけお役に立つのかどうかというのはもう大変疑問ですけれども、私が体験してきたことだけを話させていただきまして、何か一つでも心に残るものがあってお帰りいただくことができれば幸いかなと思います。もう大変限られた時間ではありますけれども、話をするのにはスピード違反というのがございませんので、大スピードでお話をさせていただきたいと思います。と申しますのは、もう2年前に三浦雄一郎さんが80歳でエベレストに登ったということで、今のエベレスト の、どんなかということはテレビでご覧になった方いらっしゃると思うんですが、私たちがエベレストに登ったのはもう40年前なんですね。で、今年で40周年なんです。で、その時は私35歳で参加しましたから、今いくつかすぐに分かるかと思うんですけれども、実は先週までネパールに行っておりまして、ネパールで9月22日が私の誕生日で76歳になりました。で、その40年前のエベレストの登山っていうのは一体どんなだったかっていうことを今日パワーポイントで皆さんにお見せしたいと思って持ってまいりましたので、それも含めると話の方は大スピードでいこうかなと思います。で、特に今回ってるかなと思いますが、それも話させていただきたいうちの一つなんですけれども、実は私は東北の福島県出身なんですね。で、福島県本当に今でも大変です。もう津波と地震だけではなくて放射能という問題で、もう4年経った今でも復興とはまだまだ縁の遠い生活を送っている方たちがたくさんいらっしゃいます。で、なんとか私もそのふるさとのためというか、自分自身が体験したことも含めて、あの大地震、東日本大震災のニュースを聞いたとき、一体自分に何ができるかってもう本当に考えました。で、まだ3月11日、東北って寒かったんですね。で、山のものっていうのはすごくこう役に立つっていうのことが分かって、まあ、羽毛服だとか帽子だとか手袋だとか、そういったものはみんなで山の中まで集めて、もう必要とされるところに実際に持って行ったり、ある自分たちでできる範囲のお金を集めて持って行ったりということはいたしました。でも、その後でじゃあ何ができるって考えた時、私たちは自衛隊のような働きはできないわけです。で、私も毎週のように避難している体育館とかですね、そういうところにも友人知人がたくさんいて、お話に行くと朝から晩まで何にもすることがない、これってすっごい辛いねっていうことを言われて、ああだったら私たちにできることって言えば、一緒に山歩くハイキングするぐらいしかできないけども、どっかに行ってみるって言ったのがきっかけだったんですが、初めは会津若松というところに芦ノ牧温泉っていうところがありまして、そこにたくさんこうリゾートホテルが建っていて、そこに原発20キロ奈良浜町とか大熊町の方たちがたくさん避難されていたんですね。で、そこに私が、あの頃はですね、旅館組合とか観光協会がどこの人たちがどこに避難しているっていうのを把握していたので、それを聞いて、私がじゃあこういうハイキングしませんかなんていうポスターを作って貼ってもいいでしょうかって聞いたら、いいですよって言っていただいたので、私自身が手書きでですね、ハイキングしませんかっていうのを貼らせていただいたんですが、まだ5月の中旬でしたから、震災から2ヶ月も経っていない時期、もう行く不明者の名前だとかの生活の物資の情報とか、そういうのがいっぱいいっぱいこう貼られている中で、ハイキングしませんかって書いて、どれだけの方が来てくれるかなっていう心配はあったんですけれども、でもやっぱり気晴らししたいねよねっていう声もあって貼らせていただいたんですね。で、ちょうど福島県の猪苗代っていうところに私のロッジがあって、そこのバスを夫が運転してですね、私がおにぎり作って、きゅうりの一本漬けも作って、何にも持ってこなくていいですよ、もちろんもうハンドバッグ一つで もう避難した方たちばっかりですから、靴なんてないですよね。もう登山靴もない、ザックもない、何にもな持ってこなくていいです。普通の格好で歩けるところを選びますよということで、裏磐梯の五色沼散策路というところがあるんですが、こう綺麗な湖をいっぱい見ながら歩く、しかもあまり起伏がなくて普通の靴でも十分歩けるところを選んでそこに行きますよっていうふうに申し上げて、まあ、何人か参加してくださったんですが、まあ、私もすっごく緊張していて、どういう話をしたらいいのかなっていう、もう心配がいっぱいあったんですけれども、行く時はあんまりこう話が弾まなかったんですね。ところが五色沼の駐車場について、ここが五色沼ですよ、ここから歩き出しますよって言ったら、同じ福島県でも、福島って面積が日本で3番目に大きいんですよね。一番大きいのが北海道、その次が岩手、その次が福島県なんです。で、非常に面積が大きいところで、あの原発のある方を浜通りっていうんですね。で、私が生まれた三春町っていうのは中通りっていうんです。で、会津地方というふうに3つのこう区域に分かれていて、しかももう天気予報も全く違うぐらいものすごく面積が広いところなもんですから、もう本当に浜通りにいた人たちがなかなかこの会津の方に来るっていうチャンスはなかったらしくて、いやー、もう写真では見たことあるけど、同じ福島でも自分は会津のこの磐梯山の下の五色沼を見たのは初めてなんですよ。もう写真では見たことあるけど、こんな綺麗なとこだったんですねっていうので、皆さんがもう子どものようにですね、声を出してこう湖の方に走っていったのを見て、いやーよ、声を出してくれたっていうだけでなんかこうホッとしたんですね。いやーよかったと思いました。で、そこでじゃあストレッチをして、じゃあこれからの 森の中歩きますよっていうことで歩き出しましたら、ちょうど6月初旬、もう新緑、もうとっても天気に恵まれて、花は咲いているし、花の香りはするし、鳥は鳴いてるし、本当気持ちのいい日だったんです。そしたら歩き出して間もなくですね、いやー、緑の中を歩くってこんなに気持ちのいいことだったんですね。こういう気持ちになったのはもう久々です。いやー、来てよかったですってこう言ってくださったり、ご夫婦で参加した方がいらっしゃったんですが、その奥様がご主人の顔を見て、まるで別人みたいだって言うんですね。っていうのは、朝から晩までずっと避難所に座ったっきり、散歩に行こうって言っても行かない、買い物に行こうって誘っても来ない、ハイキングだったら行くかっていうので、3ヶ月ぶりなんです一緒に歩くのはっていう、そういうご夫婦がいらっしゃったんですが、奥様がもうびっくりした顔をして、今日はまるで別人のようだって言うんですね。っていうのは、もう緑の中を歩って、たまたまその方が植木屋さんだったわけです。ですから、木のことがすっごく詳しくてですね、皆さんにこう説明してる、それがもう目がキラキラしていて、もうなんか顔つきも、もう生き生きしていて、もう奥さんが本当びっくりして、いやー、来てよかったですよってこう言ってくださったり、40代の若いお母さんは、もう自分の子供が、保育園に送り出しちゃった後、何にもすることなくてじっと座ったっきり、子供がただいまっていう声を聞いて、あ、今日もう一日終わっちゃったっていう、そういう日を送っていたけども、あれじゃダメなんだね、こういう日もあるんだし、もっと前向きでないとダメだよね、自分が元気でなかったら子供元気なんか育てられないよねって、そういうふうに言っていてくださって、いや本当に来てよかったですと言ってくださったり、またある方はもう津波でみんな流されちゃったって言うんですね。何にも残ってない、もう残ってるの自分だけよっていう、もう本当に何にもなくなってしまった、でもあれはもう過去のことだよね、これからのことを考えなきゃっていう、そういう気持ちになったよ、いや本当に来てよかった、ありがとうってこう言っていただいて、ああこういうことで元気になるんだったら、これなら私たちにできることだなと思いまして、それから毎月毎月いろんな避難所にいる方たちをお誘いしての、まあ、ハイキングっていうのが先月で53回になりました。で、福島に避難されている方たちとは福島県の方の山なんです。今首都圏にもたくさんいらっしゃるんですね。 で首都圏にいる方たちとは首都圏の方の山を毎月毎月お誘いしてハイキングを続けているんですね。で私が住んでいるところは埼玉県の川越っていうところなんですが、埼玉県にもたくさんいらっしゃって、の埼玉県にある紀西高校っていう廃校になってしまった高校があるんですが、そこに双葉町というところはもう役場ごと避難されてたんですね。でそこはもうすっごい不便なところで、ハイキングにお誘いするにもバスをチャーターしないとなかなかこう出てこれないような非常に不便なところだったので、のバスを私たちがチャーターをして、でもうすぐにハイキングが一般になってしまったんですけれども、やはりバスで行くとなると保険に入らないといけないんですね。で住所と名前を書いていただくわけですが、その住所を見て私がすっごくショックだったのは、その住所がですね、埼玉県紀西高校内理科室って書いてある、あるいは社会科室、トレーニング室、1の D 組、これが住所なんですね。いや大変だなと思いながら、一緒に歩きながら、どうされてるんですかって聞いたら、いや理科室に畳引いて11人で住んでるんですよ、 もちろん押し入れはないから布団は半分に折っただけで、学校だから火は使っていけないって言われて、朝昼晩全部お弁当だって言うんですね。でそれも見せていただいて、いやご苦労だなと思って、私がまたうっかりですね、あじゃあお風呂どうしてんですかなんて聞いちゃったんですね。もちろん仮設で作ってはもらったけれども、1500人が入った後はねってこう言葉をこう濁されておりまして、やっぱりいろんなものが浮いてたり沈んでたりっていうのが分かって、ああ大変ですね、じゃあ今度ハイキングの後温泉に行くようなそういう計画も立てましょうねなんて私も言っちゃったんですね。そしたらもう1週間もしないうちに電話がいっぱいかかってきて、温泉に行くという計画はいつなんでしょうかって、もうそういう問い合わせがいっぱいあって、もうこれを早く行かなくちゃと思ったんですが、やっぱりいろんな地域の方たちを順番にこうお誘いして、今月は富岡町、今月は大熊町というふうに行くと、なあもう4ヶ月に1遍ぐらいしか当たらないんですが、もうそこだけは早く行かなきゃと思いまして、2月でちょっと寒かったんですが、甲府、山梨県の甲府にある塩の山という、丘のような山に登った後で露天風呂に行くという計画を立てたんですね。でその露天風呂っていうのはまたいいとこにありまして、山の上にあるんですね。建物は何にもないんです、露天風呂しかないんです。で、もちろん脱衣所はあるんですけれども、脱衣所も本当に吉津で囲っただけみたいな本当に素朴なところで、ただ露天風呂だけはものすごく広いんです。で私たちも山の帰りによくそこを使うんですけれども、とてもいいロケーションのところで甲府盆地がずっと見下ろせるんですね。それで反対側に本物の富士山が見えるんです。描いたものじゃなくて本物の富士山が見える、とってもいいロケーションのところに行こうということでお連れしたら、もう皆さん大喜びだったのは良かったんですが、今度はなかなか上がってこないんですよね。でももう運転手を待ってさんは待ってるし、バスは待ってるし、もう私も気が気ではなかったんですが、もうガラス戸越しにですね、皆さんの声が聞こえるわけです。いやこんな大きな露天風呂生まれて初めてだねとか、いや本物の富士山見ながらお風呂入れるなんてすごいねとか、いや誰々さんも誘えばよかったねとか、そういう声がいっぱい聞こえてくるもんですから、早くしてくださいってもう言いにくくってですね、15分ぐらい運転手さんに待っていただいたんですが、もう上がってきた時には皆さんの顔を待ってたりしていて、いやよかったよ、長生きして気がしたよ、本当に喜んでいただいて、いやよかったなと思いました。で今まではそうしたシニア世代で平日に動ける方たち、仮設にいる方たちをお誘いしてのハイキングというのをずっとこう続けていたんですが、なんとかして若い次の世代の人たちにも元気になってもらいたいっていう、そういう気持ちがすごく私は強くて、なんとかして被災した東北の高校生を日本一の富士山へっ って思ったんですね。反対する人も結構いました。何にも富士山でなくても福島県だったら磐梯山があるじゃないかっていう方もいらっしゃったんですが、私はやっぱり日本一っていうもう志高く持っていただきたいっていうそういう気持ちがあって、日本一の富士山へっていうことを企画して実行いたしました。お金は本当にかかります。福島県から富士山に行くっていうのはもう大変なお金はかかるんですけれども、お金を集めるのは大人の役目よって言ってくださる大人仲間たちもいたり、まあ、協賛してくれる会社もあったりということで実行できました。で、最初の年は富士吉田口から登るということだったんですが、もう私は一生懸命会社を巡りをしてですね、なんとか2011年はもうあの年はできなかったんで、2012年の夏休みに実行するということで、お金をいろんなところに協賛をお願いして、2012年の2月になんとかそのお金のめどがついて、ああよかったなと思っていた時に、なんか お腹がチクチクしだしまして、なんだこれはと思ったんですが、まあ、あんまりない、まあ、現象だったので、ちょうど3月11日福島ので私講演を頼まれていたもんですから、それに行くために新幹線に乗った時にやっぱりまたチクチクしてきて、あおかしいなこれはと思って、ちょっと早めの新幹線に乗ったもんですから、あちょっと早いからどうしようかな、病院に行って髪切ろうかな、それとも病院に行こうかなとちょっとこう迷ったんですね。本当の話で、たまたま私の兄が医者だったもんですから、その郡山市について、着く前にちょっと電話をかけたら、いつもだとこう診察中とかなんで電話出ないんですが、たまたますぐにダイレクトに出て、実はこういうわけでしたら、いやすぐ来いっていうことで、もう駅まで迎えに来てもらって行ったら、これはもう大きな病院に行った方がいいということで、大きい病院に行ったらそのまんまですね、返してもらえなくって、もう緊急入院ですっていうわけですね。でももう次の日福島で講演頼まれてるので、そこはもうたくさんの人が待ってるから、なんとか行かせてくださいということで、お医者さん2人ついてですね、同行していただいて講演をして帰ってきましたら、もうお医者さんがですね、夫も呼んでくださいということで、夫が呼ばれたんですが、夫はいやこういう話は一緒に聞いた方がいいですということを言って、私も一緒にお医者さんのところ行ったら、もう若いお医者さんだったもんですから私の顔見れないんですね。でもうつむき加減でですね、大変深刻ですって言うんですね。で、腹水の中に癌細胞があって非常に深刻ですって言うんですね。で、その深刻ですっていうのは一体どれぐらい深刻ということですかって私が聞いたら、ちょっとその先生もですね、どもりがちに6月なんて言ったんですね。行ったのが3月ですから、6月っていうことは、あと3ヶ月っていうふうに、まあ、思って、いやそれはないなっていうふうに私の中では思いつつも、先生の前だから、あそうですかっていうので、まあ、自分の部屋に帰ってきました。そして、まあ、いつもかかっているの主治医の先生に電話しようかなと思ったら、もうすでに病院からその主治医の先生に連絡があって、で主治医の先生から私のところに電話かかってきて、すぐに東京に帰ってきなさい、もうすぐに眼検に入院してくださいっていうことを言われて、で眼検に行ったんですね。そしたらそこではその、まあ、年配の先生だったもんですからね、あこれですかっていう感じで、あんまりこう深刻な顔しないんですね。今はね、いい薬がいっぱい出てますからね、もしかしたらこれは5月頃になったらあれは何だったのっていうくらいになるかもしれませんね、なんてそういうお話だったんです。あそういうもんなんだと思ったんですが、でもそれから入院して2週間後にやはり CT っていうのを取って、びっくりしたのは癌細胞っていうのの増え方っていうんでしょうか。今まではそのこう種をまいたようにこうお腹の中にこうハシュっていうんでしょうか、点々とあったものが2週間後にはそれがもう真っ黒くこう帯状になっていて、あこんな風に増えていくんだっていうので、それちょっとびっくりしたんですけれども、もう先生、まあ、私の主治医の先生、女性の方 2人だったんですが、もう非常にこうスポーツマンで山も大好きで、もう山の話の方が話の半分ぐらいなのくらいの先生だったんですけれども、いや田辺さん、これはですねステージは3です、でもう C ですということは限りなく末期ということですねって私が言ったら、そうですって言うんですね。でもうどこがあの発生原価なんていうのをこう追求しているとその分時間がかかってしまうので、自分たちはもうたくさんの例を見ていて、これにはこの薬というそういう抗がん剤の中でもこれというものがあるので、それをあの化学療法としてやりたいということで、まあ点滴をするんですが12回やって、それからあの一度自分の手で手術して目視したいっていうね、でその後また同じ12回をやるという、全部で10ヶ月かかるという治療ですということを言われて、分かりましたって、私はその場ですぐ返事してでやっていただいたんですが、私もやってみて初めて分かったんですが、副作用っていうのはその点滴が終わったら終わるもんだと思ったんですね。ところが副作用っていうのは未だに残ってるんです。ですからもう手足がもうしびれるんですね。で本当に立ってるだけでもこうあのヨロヨロするぐらい体はこうかったるくなるし、足はだるいし、山行くのも足持ち上げるような、自分の手で足を持ち上げる上げないと登れないようなこともあったりで、あこういうふうになるのかってのをやってみて初めて分かったんですが、それでも、まあ、富士山がありましたから、もう富士山はもう7月の20日に行くっていうのが決まっていたので、それに合わせて7月の10日に手術してくださいっていうことで7月の10日に手術してもらって、で19日に退院して20日に富士山という、もう本当にあの中綱渡り状態ではあったんですが、何としても富士山には高校生を連れて行きたいっていうことは変わらないで、まああの連れて行ったんですが、その時福島県から60名の高校生参加したんですけれども、どうしてこれに参加しようと思ったんですかっていうこうアンケートを書く欄があって、それを読んで、いやーいうこう本当に多感な時期にああいう大震災を目の前にすると、高校生の中にもこう心の中に受けた傷っていうか、もう打撃というか、それはものすごく計り知れない大きなものがあって、それを高校生ですからなかなかこう言葉として表現はできない、でももう自分は高校生だから一生懸命勉強しなきゃいけないっていうのはよく分かってるって言うんです。でも一生懸命勉強したって人間なんてあっという間に死んでしまうんだとかですね、やっぱり目の前でこう流されていったのを見た高校生だったと思うんですけれども、もう自分は親も流されて、で家族もバラバラでどうしていいかわからない、もう夢も希望も何にもない、毎日イライライライライライラしている、このイライラをどうやっていいかわからない、誰にも言えない、そういう時に富士山に行かないかっていう、こう新聞記事を見て、もし富士山に行ったら何か変われるものがあるかもしれないと思ったので参加しましたとかですね、希望しましたとか、あるあの盲学校に行っている生徒さんもいらっしゃったんですが、自分は先天的に視野狭窄という病気でだんだんこう視界が狭くなってきて、いずれは見えなくなるっていうんですね。で今は真正面だけこう見えてるっていうんです。で少しでもこの見えているうちに日本一の富士山に行きたいと立ってみたいと思ったので、応募しましたなんていうのを書いてるのを見るとですね、何としてもみんなを連れて行きたいと思いましたが、行ったこともない、山なんか行ったこともない、美術部だとか華道部だとかですね、そういうクラブに入っていて山なんか一回も行ったことのない高校生60名を安全に登らせるっていうのは結構大変なことなんですね。で山に行っている仲間たちにみんなでなんとかボランティアで来ていただけませんかっていうふうに私がお願いしたら、なんと60名の高校生に対して70名のボランティアが集まったんですね。これは本当嬉しかったんですが、でも大部分の方がかなり高齢の方で、こ 高校生と登るのは結構きついんじゃないかなと思いましたが、まあ、一緒に登るだけが仕事ではなくていろんな仕事があるわけですから、もうその心意気っていうかやろうっていうその気持ちに本当に押されまして実行することができました。でも高校生福島県から行くとなると結構遠いですから、前の日に、山小屋に5合目に泊まったんですが、出発朝早く出発するんですが元気がないんですよね。で私はもう手術して次の日だった退院した次の日ですから、の5合目が本部だったのでそこで皆さん行ってらっしゃいってこう送り出したわけですけれども、私の顔なんか見もしないんですね。でこの辺で行ってきますので手振ってるんです。大丈夫かなってすごい心配ではありました。で福島県3000メートル以上の山ないですから、もうやっぱり高山病のそういう対策っていうのもリーダーのお家ではちゃんと打ち合わせをしておいて、もうやっぱり呼吸ですね、呼吸がうんと大事だよっていうことから、特にこうザックを背負って歩くとこういうふうに胸が狭くなってますよね。ですから休む時は必ずザックは置く、そして胸をガッと広げて深呼吸をもう5回ぐらいゆっくり腹式呼吸でやる、それだけで血流はうんと良くなります。それからこういう段差を登るときどうしても歯をぐっとこう噛み締めてしまうんですが、顎関節がうんと疲れるのはそのせいなんですね。むしろこういう段差を登るときは息を吐く、吐けば必ず酸素を入ってくる、吐けば吐くときに人間の体は柔らかくなります。ですからそれを利用して段差を越える、絶対にグッとこう噛み締めないっていうそういうこととか、それから耳って三半規管がありますからこのマッサージが結構役に立つんですね。効果があります。この軟骨ありますよね、これを上から下までガーッとこうまず広げて、これを引っ張って、で上から下までマッサージする、これだけでほわーっと緊張が溶けてきます。今この軟骨がカチカチに硬い人かなり緊張してます。私緊張してるから今カチカチなんですけれど、これを揉みほぐすだけで本当に効果があるんですね。でこれだけでもいいし、この耳の下ここにリンパがありますよね、結構押すと痛いですよね、これかなり痛いと思うんですが、やはり山でこうグッと噛み締めてるとここがうんと張ってくるんです。ですからこれをこう自分でこう揉みほぐす、こう揉みほぐしてそのまんま後ろに持ってく、そしてこのうなじのところまで持ってきてこういうイメージですね。で両腕に疲れをこう出してやるっていう、そういうイメージでこうマッサージするだけで背中のこりとか肩のこりとか、それから目がすっきりします。で頭もすっきりします。これやってみてください、かなり効果があるはずですから、ここのリンパをこう流してあげるっていう、それだけでもすごく違うねとか、そういうことを私たちリーダーの中では打ち合わせしていたんですが、やはり8号を超えたあたりでですね、もうトランシーバー35台を駆使してもうどこで誰が何してるかっていうのを全部分かるようにしたんですが、8号目超えてからもう東北弁でも、私も同じ東北ですからどんな言葉でも分かるんですね、と男子の生徒たちが言ってる声がですね、もうこんなのやってらんねえとかですね、俺はもう疲れたから行かねえとかですね、なんで頂上まで行かなきゃなんねえんだとかですね、もういろんなことをこう言っている生徒さんたちの声が聞こえてきたんですね。でもその都度サポーターの方たちが、いやまあここでゆっくり休んでいいよ、まず水分を取って、やはり水分を取るっていうこともすごく大事です。でやはり高い山に行くと脱水してきますから、もう1日に1リットルから2リットルぐらいの水分を補給する、これもすごく大事。そしてその耳のマッサージだとかですね、あとここに合谷っていうツボがありますよね、合う谷って書いて、ここがですね結構凝ってくるんです。ですからこれをこう揉みほぐしてあげるとか、そういうことをリーダーの方たちがやって、一緒に自分と一緒にゆっくりゆっくり行こうねっていうのは、そういう言葉をかけてくれて、結局は全員登れたんです。そしてもう本当にもう私もびっくりしたんですが、もう全員登ったんですね。で降りてきた時の顔つきがまるで別人でしたね。 この辺で行ってきますなんてやってたのが、帰りはですね、行ってきましたとかですね、登ったぞとか、もうまるで別人のように顔がキラキラ輝いていて、いやーよかったと思いましたし、その後彼らが寄せてくれた作文を読んで、あ、やっぱりやってよかったと思ったのは、一歩一歩本当につらかったっていうんですね。もう本当に自分は行ったこともないような高さで、こんな頭が痛くて、一方がもうすごく大変で、なんで行かなきゃいけないんだと思ったけども、でも諦めなくてよかった、もう本当にもうすり足のようだったけれども、一歩一歩前に進めば自分の目標が達成できるっていうことが分かった、体で分かったっていう、それが私は本当嬉しかったですね。私たちが言葉でこう言い聞かせるよりも、自分の体を使って持ち上がっていくっていう、その苦しさも味わい、そして喜びも味わうという、その動作が本当に良かったなと思ったんですが、ほとんどの生徒さんが諦めなくてよかった、あの時やめなくてよかった、一歩一歩行けば目標は達成できるっていうことが分かったっていうことを書いてくださったり、ある生徒さんは、お父さんが津波で流されてしまって、携帯電話だけが遺品だったんですね。でその携帯を自分はお父さんと登ろうと思ってズボンに入れて登ってきた、でも途中でもう本当に頭が痛くて、もうダメだと思って、こうやってこうしゃがもうとしたら、このそういう動作をしたので、ここのポケットに入れていた電話が太ももにこう当たったわけですね。ああここでやめてしまったらお父さんも行かれないと同じだなと思って、またよろよろと立ち上がって行こうとした、そういうこうチームで登っているもんですから、一人がそういう動作をするとちょっとこう間が空いてしまいますよね。そしたらその前の人の前の生徒さんがパッとこう後ろを振り向いて、なんと自分に手を差し出してくれたっていうんです。同じ学校にいても自分に手を差し出してくれた生徒は誰もいなかった。なのに富士山で初めて出会って、いろんな高校から来てますから名前もまだ覚えきっていない知らない高校生が自分に手を出してくれたっていう、もうそのことが嬉しくて、ああ自分は一人じゃないんだ、こうやってみんなでチームで登っていくんだと思って、その人と一緒に手を取りながら頂上に立てて本当に良かったというふうに帰ってきてくれて、またその携帯でですね、お母さんにメールを出したらしいんですね。そしたらもうお母さんの方がびっくり、今まで息子からメールなんて一度ももらったことなかった、そのメールが来た、しかも富士山の頂上からだったっていうので、もうお母さんの方が感激して、その時読んでいた新聞の広告の後ろ裏が白いページに、もう私たちにありがとうございますというお礼の言葉をいっぱい書いて送ってきたのを読んで、いやーよかったと思ったし、その生徒さん自身からも2ヶ月後だったでしょうか、手紙をいただいて、自分は本当に迷ってもうお父さんも亡くなって、もう学校に行くのも嫌で、誰にもこのことも言えなかった、だけどもう自分は富士山に行っても誰とも多分喋れないだろう、コミュニケーションも取れないと思っていたのが、自分よりももっと大変な人がいるっていう、いろんな環境の人が生徒さんがいるっていうことが分かって、でまた自分も話がすごくしやすくて、お父さんが亡くなったっていうことも素直に言えて、でお互いにこう励まし合って、もうメールのアドレスを交換できて本当に良かった、自分は迷ってたけれども、お父さんが車の修理工場をやってた方だったんですが、自分は高校卒業したらそういう専門学校に行って自動車の修理工になりますという、そういう目標を持ちましたっていうような、そういう手紙をいただいて、いやよかったと思いました。またある生徒さんは、自分はその物心ついてからありがとうっていう言葉を言った記憶がないっていうんですね。もう本当にいろんなものに反抗し、友達にも先生にも親にも反抗し、ありがとうっていう言葉を言った記憶がない。なのに 富士山の頂上に立った時、思わずサポーターの方にありがとうって言っちまったって言うんですね。言葉がつるっとこう出ちゃったって、そのことに自分でも驚き、言ってしまった後のなんかこうすがすがしさっていうんでしょうか、その気持ちにも気づいて、あ、もっと早くからこういう言葉が言えたらどんなに楽だったろうにと自分でも思いましたなんて、本当に自分のこう気持ちをですね前面に書いて送ってくれてたり、また富士山ってやっぱり高いですよね、目の前で見ると。そうするとあんな高いところに絶対登れないと思っていた、もう絶対自分は無理無理と思っていたけれども、みんなと一緒に本当にすり足だったけれども、一歩一歩進めていったらみんなと同じように頂上に立つことができた。あんな大きな富士山を見て自分の悩みなんて本当にちっちゃいものだったっていうことがよく分かったとかですね、いろんな感想を書いて送ってきてくれたのを見て、いやーもうこれこんなに感激してくれるんだったらこれはやっぱり1回で終わらせてはいけないと思って、次の年もやりました。その次の年は74名全員登りました。去年は86名全員登りました。で今年は101名だったんですが、なんと今年はちょうど山小屋に入った時にもう大暴風に出会いまして、もうこれはもう危険だということで、今あなたたちは日本の一番高いところの一番ど真ん中の6合目っていうところにいて、もう大暴風に遭ってるという、これを感じて書いてくださいっていうふうにして、まあ、今年は登れなかったんですけれども、もうなんとか私はですね1000人まで登らせたいというふうに思っておりまして、まあ、今日実はもう本当にお金がかかるんですが、皆さんにこうチラシなんか配らせていただいたんですが、一人でも多くの高校生が元気になってほしいという、そういう気持ちから、まあ、これは続けていきたいと思っています。今18歳の高校生があと10年経ったら28歳になるわけです。そしたら復興の大きな力になれるんではないかということを夢見て、1000人までは頑張りたいなと思っています。今私は76歳になったばっかりですが、もし私がこれから平均年齢まで生きれるとするとあと何年かあるわけです。しかもこれから先というのは自分が一体何をやりたいかということがはっきり見えてからの何年かです。私は今までよりももっともっと密度濃く生きたいと思っています。特に私たちはもう本当に限られた時間しか生きてることはできないわけです。150年も160年も生きていたいと言ってもそれは絶対できないわけです。まあ、功績上できる人が何人かいるかもしれませんけれども肉体的にはできないですよね。でもその限られた時間の中で私たちが残せるものといったら、私はお金でもないし物でもないし、本当にこの自分自身の毎日毎日の生活の積み重ね、自分だけの歴史だと思うんです。この歴史を自分が本当にやりたいっていうものを持っているんなら、それを悔いなくやってみたい。そして自分自身の歴史をうんと豊かなものにしたい。いずれ死んでいくときに、ああ面白かった、やるだけやった、生まれてきてよかったと思って死んでいきたいっていう、そういう気持ちがすごく強いです。ですから七大陸の最高峰っていうのは終わりましたけれども、今はどんな小さな国のどんな低い山でもその国の最高峰ってあると思うんですね。その各国の最高峰っていうのを今目指してはいるんですが、国連に加盟している国だけでも193カ国あるんです。そのうち登った国の最高峰、まあ、今年も2カ国登ってきまして、今75カ国になりましたが、まだまだ半分以下ですよね。ありがとうございます。これも続けていきたいと思っておりました。おりまして、今国内外の山の日数を数えると、年間で140〜150日は山で過ごせるという、まあ、本当に幸せだなと思ってるんですね。でもそれよりも多い200日っていうのは日常生活ですよね。これもやっぱり楽しみたいと思いまして、 私は私との限りなく年齢の近い、まあ、女ばっかりで山に行くチャンスが多いんですが、たまたま5人の女性で歩いている時に、私が何気なく、私はシャンソンっていうのは一度も歌ったことないんだけれども、誰かシャンソンを教えてくれる先生知らないかいって聞いてみたんですね。そしたら、え、シャンソン、あ、いいんじゃない、別にあんただけじゃなくてみんな電車で習うよということになってしまいまして、あっという間に先生が見つかり、あっという間に練習する場所が見つかりということで、毎月毎月お稽古することになっちゃったんですね。そのうちの一人がですね、こうやって毎月ただ練習しているだけじゃダメよ、人間目標っていうのを持たないといけないんだから、1年半後にはコンサートを開くっていう目標を持とうっていうんですね。でもど素人がたった1年半でコンサートを開くって、これって怖いもの知らずだよねって言ったその一言から、あ、それいいんじゃない、コンサートのタイトルは怖いもの知らずの女たち、一度は歌ってみたかったって、これでやろうだよって言うんですね。でも来る人気の毒ですよね、下手な歌聞かなきゃいけないわけですから。でも来てよかったと思ってもらうためには、おいしいものをご馳走することだよっていうことになって、東京で150人ぐらい入る音響のいい、音響が良くないと上手に聞こえないですか、音響のいいホールがあって、で、おいしいものを食べさせてくれるホテルを探そうということになりました。それから毎月毎月食べ歩き、その間の女同士の話って面白いですよね。自分が何を歌うかなんて曲も決まってないのに、私は衣装が決まったなんていうのがいて、田部さん、歌う時こんなズボンなんて履いてきちゃダメだよ、山の格好なんかしてきちゃダメだよ、やっぱり女のドレスの三大原則っていうのをちゃんと守ってきてよって言われて、え、女のドレスに三大原則ってあるんですかって言ったら、あるって言うんです。何ですかって聞いたら、まず開けてるんだそうです、それから透けてるんだそうです、そして光ってるんだそうです。開けて透けて光った洋服を着てこいって言うんです。そんなの一枚もないですから、これは過信症だとは思ったんですが、もう海線山線の女性ばっかり、 PR 会社の女社長を40年もやってるとか、昔はスチュアデスだったのが今は弁護士になったとか、セブンイレブンの役員もいたんですが、もういろんな職業を持った女性たちが150人ぐらいお友達を呼んでですね、あるホテルでコンサートを開きました。で、ちゃんと受付っていうのを置いといて、その受付にご自由にお持ちくださいっていうので耳栓を用意しておきました。見たくない人のためにアイマスクも用意しておきました。ご自由にお持ちくださいって書いておいたんですね。でも、もしも本当に持ってった人がいたら、その人の名前はちゃんとチェックしとけよってそういう打ち合わせはしておいたんですが、誰も持っていかなかったんです。でもそれなりに、まあ、社長を務めた人でも人の前で歌を歌うっていうのは全く別の次元ですよね。ですから自分の前の番になったら、もう幕の前あたり間でですね、カタカタカタカタこうやって震えてるんですね。で、マイクのところに行くのにも、もうロボットの時右手右足ってこんな感じで出てくる。もう私たち歌は下手、それはみんなちゃんと自覚していて、私たちは歌は下手で、私が山流って書いて三流って言ってるんですが、歌は三流だから、せめてバンドは一流の人を頼もうねっていうことで、バンドは一流の方をお願いしたわけです。でもやっぱり一流の人って違いますね、ちゃんと合わせてくれるんですよ。でもやっぱりみんな上がってるわけですね。ですから前奏が終わったのに歌い出せないわけです。そうするとまた同じ前奏が流れてくる。それでも歌い出せないと、もう聞いてる方から今だよなんて声かけていただいてて、もう聞いてる人の方がハラハラドキドキ、自分にマイクを貸してくれっていう人がいっぱいいたと思うんですが、でもやっぱり一生懸命、全く別な分野で一生懸命やってるっていう、その姿になんか元気もらったよとか、勇気もらったよとか、自分をやってみたいと思ったよとか、また来年もやってねなんて、明らかにお世辞だと分かるのに、 翌年なんとディナーショーっていうのまでやっちゃったんです3回もやっちゃったんです。そしたらその3回ともずっと聞きに来てたのが大和渓谷っていう雑誌があるんですが、その元編集長ずっと聞きに来てて、いやなかなか面白かったっていうんですね。うまかったっていうのは一言も言わなかったんです。面白かった、これ歌だけで終わらせてしまうのはもったいないからなんとか本にしないかっていうんです。こんなの本になるのかなと思ったんですが、海線山線の女性が自分のことを書くとなったらいいことしか書かないですよね。これって面白くないからダメって私がうんと反対して、まあ、吉永道子さんは私も知ってて、まあ、人物書くのもうまいし頼もうかっていうことになって吉永さんのところにお願いに行ったわけです。そしたらその吉永さんの答えが振るってまして、あっそう、そういう人たちがいるわけ、面白そうだね、いいわよ書いても、ただし一つ条件があるっていうんですね。何ですかその条件はって言ったら、私にも一曲歌わせてねってそれが条件だっていうんです。でもやっぱり作家ですね、一人ずつちゃんとこうインタビューをして、その人の生い立ちから紆余曲折を経て今の地位に書いた、あのたどり着いたっていうことを全部あの書いてくださって、本当に元気の出る本で、全部実話ですのでぜひ読んでいただきたいんですが、本のタイトルが怖いもの知らずの女たち、出版社が大和渓谷社っていうちょっとミスマッチなんですが、でも本当に面白い本ですのでぜひ読んでみてください。で、一人が一冊買ってみんな回し読みはしないでください。一人一冊ずつお買い上げいただきたいと思うんですが、なんとその出版記念コンサートっていうのまでやったんです。目黒の雅叙園っていうすごいホテルで360人も来てくださって、ちゃんと吉永さんも歌いました。でちょうどその時期あの福島民友新聞っていう私の地元の新聞社が私のことを1ヶ月こう取り上げていて、まあ、取材だっていうので聞きに来てくれたんですね。でカメラマンと記者と上司の3人が来て、いやーなかなか面白かったっていうんですね。やっぱりうまかったっていうのは一言も言わなかったんですが、なかなか面白くて、しかも元気が出たっていうんですね。こんな元気を東京の人だけで終わらせてしまうのはもったいないから、なんとか福島でやれないかっていうことになりまして、本当にあの大震災の2週間前でした。2月26日郡山市っていうところで怖いもの知らずの女たち in 福島っていうことでなんとコンサートを開いたんです。いやー私たちもいよいよ地方公演だぜなんて言って出かけては行ったんですが、その地方という漢字二文字が全く違ってたら大変だよって私が言ったんですけれども、ちゃんとした漢字で書いてあったからよかったと思ったんですが、なんとこの地方公演今年で10回になりまして、なんとこの四国でも四万十市の、 あの商工会がですね、なんとか女性を元気にっていうので、まあ、ど素人の私たちを呼んでくださいまして、去年は四万十市で、今年はなんと長崎で やりまして、来年はなんと佐渡でやることが決まっておりまして、それで私もあの毎月ですね、あのボイストレーニングっていうんでしょうか、発声の先生のところに、まあ、発声だけの練習に通っているんですね。同じ日本人として生まれて日本のやっぱり伝統芸能っていうのもやってみたいということで、宝生流の謡曲も始めてのもんですから、お稽古が忙しいんですよね。山に行くのも忙しいけれどもお稽古も忙しい。でも明日何をするじゃなくて、明日これがあるっていう、それが分かるだけで足元からどんどんどんどんとこうなんか活力って湧いてくるんですね。やっぱりそういう生活がいいのかなと思っておりまして、まあ、私自身も、まあ、平均年齢までは生きれるだろうと勝手に予想してるんですが、私が平均年齢に達した時2025年です。それまでの私なりの登山計画っていうのは持っているんですが、まあ、どこまでできるかどうかは分かりませんが、自分が立てた予定と実際の行動が一致していくような口先女でない生き方をしたいなと思っております。以上で話の方は終わらせていただきまして、あとはスライドで説明していきたいと思います。どうも長い間本当にありがとうございました。 暗くなりますよね。
はい。
電気消して。
はいはい。
お楽しみのところ誠に申し訳ないです。お隣の西原眼科さんからクレームが来てるんです。うん、西原眼科さんに20代か10代か車が置きっぱなしになってるそうなんです。誠に申し訳ないですけれども、西原眼科さんに車を置かれている方、ちょっと駐座していただいて、他も駐車場が空きましたんで、動かしていただけませんか。あそこは借りてないんですね。JA さんとか、それから天童さんとかはお借り、ウィングポートとかはお借りしてますけれども、西原眼科さん、ご迷惑かかってますんで、誠に申し訳ないです。よろしくお願いします。
あ、すいません。
ちょっとごめんなさいね。いいですか。
はい、大丈夫です、
はい、持ちますか。
あ、そうですね、はい、はい、それではスライドに移らせていただきたいと思います。今皆さんがご覧になっているのがですね、中国側から見たエベレストなんですね。で、エベレストっていうのはあれは山の名前ではないんです。あの山の高さを測量した時のインド測量局の長官の名前がジョージ・エベレストっていう人だったんです。で、その人の名前にちなんでこの山をエベレストと命名しちゃったわけですが、ネパールでは昔から地元の人たちはこの山をサガルマータと呼んでいました。その同じ山を反対側の中国の人たちはチョモランマって呼んでいたんですね。で、中国側から登るときにはその中国側の呼び名であるチョモランマという呼び名を使わないといけないことになっているんです。で、これは中国側から見たエベレストですから、いわゆるチョモランマですよね。この形をよく覚えておいてください。後でネパール側から見たエベレストっていうのも出てまいりますが、全く違った形で見えてきますので、この形をよく覚えておいていただきたいと思います。次お願いします。はい、これが1975年、40年前、私たちがエベレスト行った時のネパールの首都カトマンズというところです。ネパールも今年の4月に大地震がありまして、文化遺産がかなり崩れたところはありましたが、もう市内はもう正常に戻っておりまして、山はもう本当に何の変化もなく、あれだけ大きいヒマラヤですからびくともせず、私たちもエベレストから見えるところまで歩いてきま、先週まで行ってきましたが、本当に素晴らしい風景が保たれていました。これは40年前のネパールの首都カトマンズなんですね。で、後ろに白い山々が見えて、ああヒマラヤのある国来たなと思いました。でもそれは40年前だったからです。あの頃カトマンズには車が本当に数台しかなかった。全部人力車だったんです。ですから排気ガスっていうのは全く出なかったですね。ところが今はこの通りはもう車とオートバイであふれかえっています。で、カトマンズ盆地ですから、その排気ガスがずっと街中に漂っていて、白い山々が見える日がうんと少なくなってしまったんです。で、このカトマンズからエベレストのベースキャンプまで360キロ離れています。で、私たちは70キロまでバスを使いましたが、そこから先は毎日毎日ベースキャンプまで1ヶ月かけて歩いていったんです。今歩く人は誰もいないと思います。次お願いします。私たちは日本の女子ばっかり15名、日本から持っていた荷物が11トンありました。で、現地で買った食料品が約4トン、全部で15トンの荷物なんですね。で、車が通る道ないですから、こうやってポーターに運んでいただくわけです。で、一人が運ぶ重量っていうのは、一人30キロまでっていうふうに制限されておりますので、15トンの荷物を移動するためには、現地のポーターを約600人雇わないといけないんです。 1番から600番が出発すると、もう1キロ以上の大キャラバンになります。次お願いします。雪の上を裸足で歩いているのがよくわかると思うんですね。で、私たちは全ポーターにちゃんと靴を支給したんですが、まあ、今でもネパールっていうのは最貧国ではあるんですけれども、のあの当時も靴とかナイロン製品っていうのは本当貴重品だったんですね。ですから雪が出てきたら靴が濡れるからっていうので靴脱いじゃったわけです。で、あの荷物の上にくくりつけてしまって、雪が終わったらまた靴を履くというぐらい本当に物を大切にしておりまして、私たちが使い捨てにするようなものもまとめて送ってあげたいなとさえ思いました。次お願いします。はい、これは4200メートルのパンボジェっていうお寺で見せていただいたんですが、雪男の頭と雪男の手だそうです。なんとこの両方とも今盗まれちゃったんですね。ですから見ることができなくなって、この写真そのものもとっても貴重なものになったんですが、これを盗んだ人は一体どうしてんのかなっていうのが私の最大の疑問の一つです。次お願いします。はい、これがネパール側から見たエベレストなんです。全く違う形ですよね。もう岩壁がスパッと切れ落ちておいて雪がつかないわけです。ですからどこから見ても黒々とピラミッドのように見えて、あれがエベレストだっていうのがすぐに分かります。で、空は青いというよりは青黒く見えるようになってきますと、昼間でも白い星が見える日がありまして、この飛行機からでもですね、今回もあの雲の上にニョキッとあの黒々としたのがあの見えて、あれがエベレストだっていうのがすぐに分かったんですが、もし皆さんも今あの直行便っていうのはカトマンズにないんですね。ですから香港から行くか、あるいはソウルから行くか、まあ、私たちはクアラルンプールから行ったんですが、そのあのもうカトマンズに近づいてくると、雲の上にニョキッとこう黒々とした山が見えたら、あれはエベレストだと思って間違いないです。次お願いします。これが私たち あのベースキャンプで1975年の時の映像です。で、この頃はエベレストは1シーズン1チームにしか許可はおりませんでした。ですから私たちが登っている時は他の誰一人ここに来ることは許されない時代だったんですね。で、あの難しい後ろにこうズタズタになって見える、あれをアイスホールと呼ぶんですが、あそこにはしごをかけたりロープをかけたりして登っていく道も全部自分たちで作らなければいけなかった。ものすごく時間も労力もかかりました。でも本来の登山らしい登山ができた、いい時代に私たちは登れたと思うんですね。今は何チーム来てもいいというふうになっています。もう何チームも来る、年間でもう1000人近い人が登りに来るわけです。ですからそのシェルパの方たちは年間それだけの1シーズンにそれだけの人が来るっていうのが分かってますので、もう登山隊がやってくる前にこのベースキャンプに入って、あの難しいところにはしごをかけたりロープをかけたりして道を作っておくわけです。もちろん後から来た登山隊はそれを使って登るわけですが、ただじゃないんですね。1チームが何千ドルかをそのシェルパの方たちにはお支払いしないといけないんです。ですから今ではエベレストはベースキャンプからずっと頂上まで有料道路というふうになってしまったんですね。で、よく覚えておいていただきたいのが、あの後ろの氷河の状態、これが1975年の状態です。それから24年後、私はエベレストのゴミを数値化するために九州大学の大学院に入りました。その大学院の調査の先生と一緒に24年後このベースキャンプにやってきてびっくりしたんです。24年であの氷河が全く変わっていました。どんなに変わったか、次お願いします。こんなに岩が露出して、今あの本当にあの氷河が短くなってしまってますよね。もし私がこの年初めてベースキャンプに来たら、あ、こんなもんかと思ったと思うんです。でも40年前に同じ場所で撮った写真があったから比較できたわけです。次お願いします。これが私たちが登っているところで、あの氷と氷の間、割れ目ですね、そこにはしごをかけて渡っていく、あのクレバスの下は真っ暗で、下がどれぐらい深いかわからないものがあるんですが、あんまり気持ちのいいところではありません。次お願いします。 今度は垂直に登るはしご登りですね。もう今はしごとはしごを組み合わせたジョイントの部分にいます。あの辺まで来ますと、もうゆっさゆっさと揺れるんですね。で、あのロープって結構重いですね。で、引きずり落とされそうになってとっても嫌なんですが、ここを越えるとこの上の奥が第一キャンプになっています。次お願いします。はい、もう7500メートルまで来ました。上が私です。下が渡辺隊員です。で、この時使っていた酸素ボンベっていうのは1本 7.5 キロもあったんです。それ私頂上行く時に2本背負っていったんです。ですから酸素だけで15キロ、みかん箱1箱分が酸素の重さなんだったんですね。で、今のようにデジカメなんてないですよね。ですから白黒のフィルムとカラーのフィルムとカメラが2台、それから8ミリが1台、トランシーバーもすっごく重くて1キロぐらいあるようなもので22キロ以上の荷物を背負って頂上行ったわけですが、あの時かけていた私のメガネ30グラムあったんです。今かけているこのメガネチタンですから10グラムなんです。いろんなものが3分の1ぐらいの軽さになったかなと思います。次お願いします。はい、これはサウスコルと呼ばれている8000メートルのところで、確かにものすごい広いところなんですが、前の隊の酸素ボンベが15、6本は転がってました。で、テントのポールも1本は残っていました。でも私はこれを見て汚いって思わなかったですね。ああ、ここにも人間が来て泊まったことがあるんだ。だから私が泊まっても大丈夫なんだっていう一種の安心材料でした。でもそれは40年前だったからで、何チーム来てもいいよというふうになるとどうなるかというと、次のようになります。ご覧ください。もう8000メートルのところに何百本という酸素ボンベが転がっています。もうここは人命優先のところなんですね。ですからもう自分が降りるだけで精一杯、酸素ボンベを下ろせなかったらやっぱりお金を出して、自分たちよりも強いシェルパの方に頼んで酸素ボンベを下ろしてこないといけないと思うんですね。持ってったものは持って帰ろうという、そういう運動をしてるんですが、これ自体は見た目はあんまり良くないです。でもこれが溶け出して人類に影響を及ぼすかって言えばそれはないと思うんですね。もう完全冷凍庫のようなところです。ですからむしろベースキャンプで何百人という人が生活して出すゴミ、飼料、それが全部氷河に垂れ流される。それを水源地として下で村の人が生活している。それに影響があったら大変だなと私は心配しています。次お願いします。はい、これがサウスコルから見た、あれ頂上じゃないんですね。手前の8700メートルの南方南の峰と書いたところで、実際のピークはあの奥にあるんです。で、実際のピークと今見えてるピークの間っていうのは本当に難しいところで、写真を撮る余裕全くなくいきなり頂上になります。次お願いします。はい、これが頂上です。今両足を広げて立ってますよね。あの幅分が頂上の幅だと思ってください。で、これが1メートル半ぐらいにこう雪を踏み固めまして、私とシェルパと2人で、ピッケルを根元まで差し込んで安全確保をしながらお互いに写真を撮り合ったわけです。これはの女性が初めて登ったということで貴重な写真というよりは、むしろエベレストの頂上に人工的なものが全く何にもない、本当に綺麗な頂上の写真という意味で非常に貴重なものになってしまったんです。というのは、あの国旗を持っている方が中国側になるんですが、私たちが登った11日後に中国隊が登ってきたんですね。まさか同じ年に反対側から中国隊が登っているということを私たちは本当に知りませんでした。75年といえば日本と中国は国交が始まったばっかり、交流ってなかったですね。ですから中国側のニュースを知るっていうことは本当にできなかったわけですが、中国側は全部私たちのことは知っていたそうです。どこのテントに入ったかも全部知ってたそうです。で、日本の女子隊よりも早く頂上に立てっていう命令が北京からは来てたというのは後から聞いた話になったんですが、私たちが頂上に立ったのが5月16日、中国隊が登ってきたのが5月27日、本当に11日の差なんです。で、9人登ってきて、そのうち1人、チベットの女性が入っていたんですね。 で、その9人はこの頂上に観測用のポールを立ててしまったんです。ですからその後エベレストに登ったチームは必ずそのポールが映っているんですね。私たちは11日前に登ったおかげで、もう人工的なものが全く何にもない本当に綺麗な頂上の写真という意味で、これがとっても貴重なものになってしまいました。今その頂上どうなっているかというと次の通りです。いろんなものが残されています。その観測用のポールはだんだん雪に埋まっていますね。今1メートルぐらい出ています。そこに肩という絹の布とか酸素ボンベとか途半用品とかいろんなものが残されるようになってしまいました。これが世界最高峰のエベレストの今の姿です。次お願いします。1953年、エドモンド・ヒラリーさんと天神ノルゲイさんが人類で初めてエベレストに登ってから22年後、私は世界で38人目として頂上に立ちました。22年間で38人しか登らなかった時代でした。今や天気のいい日にはこうやって列をなして登ってくる、もう頂上は順番待ちと、時代は変わったわけです。次お願いします。で、私はその修行のことを問題視して、やっとベースキャンプにトイレのテントができるようになりました。黒いタンク、これは台の方だけなんですね。小の方を入れてしまうとすぐいっぱいになってしまうので、小の方はいまだにまた氷河に垂れ流しなんですが、この黒いタンクは、次お願いします。こうやって土のあるところまで下ろされて埋められるわけですが、ここも4000メートルを超えたところですから、果たしてどれぐらい分解するのかなっていうのはちょっと疑問だなと思っています。次お願いします。私たちが行った頃、もう村には電気もエネルギーっていうのは一切なかったですね。全部森の木を切って煮炊きしていました。ですからどんどん木はなくなり、森はなくなり、土砂崩れが起き、なんとか自分たちで木は植えたい、でも自分たちだけではできないので手伝ってほしいっていう、ね、シェルパの方たちの要望もあって、今私たちはエベレストの山麓に木を植えています。で、この村で私はリンゴをもらったっていう記憶があって、あそこでリンゴは育つんだなと思ったことと、シェルパの方たちが実のなる木が欲しいと言ったことと、福島県はリンゴが産地なので、もう果樹園の方たちの協力もいただこうということで、リンゴの木を15年計画で植え始まったんですが、もう挫折挫折挫折挫折の連続です。もう本当土地は荒れていて、しかも化学肥料は使えなくて、もう穴掘るだけでも2500メートルの高さですから本当に大変だったんですが、でもやっぱり続けていくということは力だと思いました。小指の太さぐらいしかなかったリンゴの木、12年後こうなりました。次お願いします。これだけ大きくなって実をつけました。これ富士という種類なんですが、まあ日本のリンゴよりはちょっと形は小さくてあんまり色も良くないんですが、なんと半分に割ったら真ん中に水が入ってるんですね。それはそれですごく私たちも感激して、とても美味しいですね。見た目は悪いんですが美味しい。で、これをトレッキングしてる方たちに売って、少しずつこう現金収入が入るようになりました。で、それまでは村の人たちも割とこう遠巻きに見てたんですが、だんだんこう実ってくると、やはり自分たちも何か手伝わせてくださいっていうようなことになってきて、今ではコミュニティができて、これを全部運営管理をお任せできるようになって本当に嬉しく思いました。で、今年は行った時には今年なんか氷が降ったらし、実る時に降ったということで、あんまり実はついていなかったんですが、もうずっと村の角角にですね、リンゴの木が植わっていて、とても嬉しく思いました。世界最高峰のエベレストの山麓に福島県のリンゴの木が根付いて白い花を咲かせ、こうやって実を結んだよということを、私は多くの福島県の方にお知らせしたいなと思っています。次お願いします。はい、これが去年行った富士山の女子班ですね。もう本当に行くときはもうブーブーブーブー文句いっぱい言ってたのが、頂上ついた途端のこの笑顔見てください。皆さん写真撮るぞと思ったらいきなり鏡を取り出してですね、身だしなみまで整えるほどの余裕がありました。次お願いします。 はい、これちょっと関係ないんですが花見をしてるんですね。今あの中高年の方っていうのは黙ってても山に来てくれるので誘わなくたっていいんです。なんとか若い女性の方に美しい風景を見てもらって、ああこういうところはやっぱり残しておきたいね、環境も守りたいね、自分の子供も連れてきたいよねって思うに違いないと思って、私は6年前に MJ リンクっていうのを立ち上げました。 M というのはマウンテン、 J というのは女性、年齢は20代から40代までと切らせていただきました。で MJ リンクでインターネットで見たね、見てねって言ったら、 MJ で見たらなんとマイケル・ジャクソンが出てきたんだけどっていう人がおりましたが、それほどメジャーではないんですが、年に 何回も山に一緒に行って、第1回目を私の生まれ故郷三春で行いました。三春というのは梅と桃と桜の花が一度に咲くので3つの春と書いて三春町っていうんですね。でまた私の同級生がですね、元気でいっぱい三春にいるんです。いやー、そんな若い女性がたくさん来るんならお昼の弁当を私たちに任せなさいっていうので作ってくれた弁当が次の通りです。ご覧ください。もう継ぎたてのお餅からですね、三春は三角形の油揚げが有名なんですね。お稲荷さんから自分の畑で取ってきたばっかりの新鮮な野菜のおひたしから、ごま和えから、山菜の天ぷらから、もう家庭料理をいっぱい作って持ってきてくれて、若い女性大喜び、毎年やってくださいって言われました。でも2011年の大震災の年だけできなかったですね。あの時は新幹線も行かなかったし、道路はズタズタでした。でも、3月11日から40日後、三春の桜は咲きました。次、お願いします。これが三春の滝桜と言われている日本三大桜の一本で、もう樹齢1000年を超えています。どっから見ても形がいいですね。で滝が流れるごとく咲くので滝桜とも言われ、この辺を滝村って言うんですね。それで滝桜とも言われていて、私たち小学校1年の時の遠足の場所でもありました。でもこの1本の木だけ見て帰ってしまう観光客が本当多いんですが、三春の町っていうのは町は小さな町なんですが、お寺が11あるんです。その11あるお寺に全部しだれ桜があるんです。ですから町の中を歩きますと自然のぼんぼりがついているような本当に美しいところですので、ぜひ三春の町も歩いていただきたいという、私の生まれ故郷三春をコマーシャルにスライドも割らせていただきます。どうもありがとうございました。
はい、それじゃちょっと高いところですけれども、これで、今日の亀井さんのお話終わらせていただきます。本日はどうもありがとうございました。よかったですね。ねえ、今晴れて青空が出てきましたけれども、朝から雨が降りました。で私が安心してまして、こんなにたくさんの方々がお見えになるっていうふうに予想してなかった。今日は雨やから少ないかもわからんなぐらいのもんでしたから、お弁当が足りなかったとか、おうどん待っても待っても出てこなかったとか、まだかって言われても、ここって手振ってももう全然よそばっかりおうどんがいて自分のとこ来ないとかっていうのは、いろんな不都合がありました。ボランティアの方々一生懸命やってくれよりますので、どうぞまあお許しくださいね。こんな感じでお寺も行事します。で